それではこれから総合教養の試験を始めます。メモ用紙を開き講義を聞いてください。ノルウェー、皆さんはスカンジナビア半島に位置するこの国から何を連想するでしょう。フィヨルドに代表される壮大な自然と歴史的町並みが溶け合う美しい風景でしょうか。それとも千年以上前に細長い船で海に乗り出して未知の土地に冒険のエネルギーを注ぎ込んだバイキングでしょうか。今日の講義ではノルウェー出身のある人物の功績をたどります。その人物とはフリチョフ・ナンセンです。1861年に生まれたナンセンの経歴は多彩です。まず探検家としての経歴です。20代半ばにはグリーンランドの横断に挑戦し、世界で初めてこれを成功させました。もう一つは人道支援活動家としての経歴です。第一次世界大戦後、ナンセンは50代から60代でしたが、この活動に打ち込み、1922年にノーベル平和賞を受賞しました。今日の講義で、彼の探検と人道支援活動を支えた精神が何だったのかを理解してください。そして、今日の世界的問題を考える際のヒントを見つけ出してください。幼い頃からスポーツに親しむなど快活だったナンセンは、1881年にフレデリク王立大学に進学します。そこで動物学を専攻し、中枢神経系の組織学的要素の構造と組み合わせというタイトルの論文を書き上げ、1888年に博士号を授与されました。この論文の調査対象は、脊椎動物の神経細胞などに関する性質でした。そして、この論文は、その観察と考察の結果から得られた範囲で、後にニューロン説と呼ばれる概念をすでに示していたのです。博士号取得後に、グリーンランド横断を果たしたナンセンは、北極探検という夢を抱くようになりました。当時は多くの探検家たちが人類初の北極点到達を狙っていましたが、すべて失敗に終わっていました。中には船が流氷に挟まり大破するなど悲劇的な結果に終わるケースもありました。過去の失敗の一因は北極点までの最短距離を狙って海流に逆らったことでした。そこでナンセンは独創的なアイデアで挑みます。それは、まずシベリアから北極に侵入する、そして北極の氷をかき分けながら進んだ後に、自ら船を流氷の中に閉じ込めて、そのまま漂流するということ、つまり海流の力を借りながら北極点、あるいはその付近に到達するというものでした。3年以上にわたる北極探検は壮絶でした。しかも氷と雪に阻まれ、極点到達を断念せざるを得ませんでした。それでもナンセンは1895年、当時としては北極点に最も近い地点に到達しました。彼の大胆な計画と行動はセンセーショナルな冒険として語られがちです。しかし、それは一面に過ぎません。北極点制覇はナンセンの野望でしたが、それ以上に大切な目的がありました。それは調査です。科学者であった彼は、北極探検の真の意義を科学への貢献と捉えていました。ただし、調査対象は彼がそれまで研究してきた動物学とは異なる分野でした。北極探検の間、ナンセンは海水の塩分量の測定や天体観測、海流の調査など丹念に行っています。その時に得られた調査結果は海洋学や気象学で長く活用されました。また持ち帰った情報により、 北極には陸地がなく、流氷に覆われたどんぶり型の深海であるということが実証されました。北極海の水深が4000メートルを超えることも判明しました。さらに北極探検では、次世代に引き継がれる基礎データと重要な仮説も得られました。ナンセンは海の氷と彼の船が風の方向に流れているのではなく、やや右へと流れていることに気づきます。そこで、これが地球の自転の影響であるとの仮説を立てるのです。しかし、彼は数学の本格的な訓練を受けておらず、この仮説を実証する資格は自分にはないことを自覚していました。そこで、スウェーデン出身の若き研究者、バンバルフリート・エクマンにこの研究を任せることにしました。これを引き継いだエクマンは、風が海面を引きずって起こす海流についてある学説を発表します。これによると、地球には自転があるので、北半球ではこの海流が風の進行方向から45度右にずれ、南半球では45度左にずれます。また風は気圧の高いところから低いところへ吹きます。しかし、地球の自転の影響で、風はまっすぐ向かうのではなく、それた動きを取るというのです。ナンセンは、特定の専門分野に閉じこもるタイプの科学者ではありませんでした。動物学の分野から始まった彼の関心は、北極探検を境に海洋学へと広がり、彼はその体系化に貢献しました。のみならず、その関心は、地質学や解剖学、さらには地域研究や政治経済学まで網羅しました。現在、学問分野は高度に専門化し、細分化されています。そのため、自分の主軸の専門分野から離れて物事を考えることは、たやすいことではありません。ですが、目の前にある対象の全体像や仕組みを解き明かそうとするときのナンセンは、学術分野の壁から自由でした。また、文系、理系という仕切りからも自由でした。彼のそんな姿勢は、日々学びに向き合い、これと格闘する今の時代の人々に勇気を与えてくれます。時は過ぎ、第一次世界大戦直後の頃です。国際社会は、ある問題に揺れていました。それは、革命やボリシェビキの台頭による政治的影響、また干ばつといった社会的影響により、ロシアから出国した難民です。彼らは戦後の混乱や不況からまだ脱していないヨーロッパ諸国に容赦なくなだれ込みました。着の身着のままで本国から追い出され、国から国へと移動する流浪の生活、孤独に怯える惨めな日々、彼らの希望の灯火は消える寸前でした。ですが、戦争で疲弊した国際社会には難民支援に関心を向ける余力はありませんでした。それどころか、各国政府はパスポートを持たず不規則に入国する難民が社会事情を悪化させ、雇用市場を圧迫する脅威になるかもしれないと見ていました。また難民が国民国家体制に基づく国際秩序に動揺を与えかねないとも考えていました。そこで国際連盟は、大学教授であったナンセンに白羽の矢を立て、1921年にこの問題の解決を託しました。ナンセンと彼の同僚たちは、暗闇の淵に置き去りにされた人々を守り、彼らの苦しみを和らげる活動に取り組みました。しかもそれは、難民の命の救済だけではありませんでした。ナンセンたちは、難民支援を単なる慈善事業ではなく、国際政治の営みの一部とみなし、問題解決に国家を直に関与させようとしました。そのようにして、排除された難民を社会に再び結びつけようとした活動は、 独創的でした。具体的には、まずナンセンたちは通行許可証と身分証明書の機能を持つ国際証明書の発給を各国に提案しました。これはナンセンパスポートと呼ばれました。各国政府はナンセンパスポートを発給することで難民の存在を国際的に承認し、これを持つ人々を正式に受け入れるようになりました。またナンセンたちは労働力が余剰気味の国家からそれが不足している国家へと難民を移動させるよう尽力しました。例えばある国家の道路工事の労働力を補うため数千人を他国から移住させました。その後ナンセンは難民支援をヨーロッパの雇用問題解決の方法により明確に位置づけます。このように難民を社会に再び結びつけようとする支援はヨーロッパの秩序維持と経済的安定、ひいては未来の平和まで視野に入れたものとなりました。難民以外にもナンセンが積極的に関わった人道支援活動があります。その一つがロシアでの飢饉支援です。1921年から翌年にかけロシアでは飢饉が発生しました。革命や干ばつに続き穀物の大凶作が起こりました。食糧政策のまずさも重なり多くが餓死しかねない危機的状況でした。深刻な事態のウクライナなどでは人々は生計の手段を失い衰弱しきっていました。冬が近づく中彼らは死の世界に吸い寄せられ多くの子どもたちが道端に置き去りにされました。心を痛めたナンセンは国際連盟で支援を訴えます。しかし各国の反応は冷たいものでした。国際連盟における支配的な見方は飢饉や飢餓よりも大きな脅威がありそれは共産主義思想であるというものでした。なぜならベルサイユ体制の目的の一つが共産主義を締め出すことだったからです。このようなことから西側諸国とロシアの関係は悪化の一途をたどり相互に信頼を失っていました。そこでナンセンはヨーロッパ各国を訪ねロシアの実情を捉えた写真や映像を見せながら民衆に直接支援を訴えました。ナンセンがこの支援活動の先に見ていたのもやはり平和でした。彼は1923年にロシアと平和という本を出版し西側諸国がロシアを排除する態度を問題視しました。ロシアを正しく理解し支援すれば安定的な国際関係を築くことができる。そしてそれは西側諸国にとって有益だと論じたのです。必要なのは排除ではなく包摂である。それが世界を平和に導く。というのがこの本の趣旨でした。さて、ナンセンが見ていた飢餓や排除の問題は今の世界でも続いています。ですが、当時と比較すれば現在の取り組みはより積極的です。2015年の国連サミットでは、持続可能な開発のための2030アジェンダが採択され、SDGs が定められました。SDGs は飢餓を終わらせることなどを目標に掲げていますが、その特徴の一つは、包摂性のある社会の実現を目指していることです。では、包摂性を正当化する根拠はどこにあるのでしょうか。まず、人道上の要請や人間であれば誰でも享受すべき人権の保障が挙げられます。ですが、それだけではありません。例えば、経済や福祉からの見方です。脆弱な立場にある人々を労働市場や消費市場に取り込むことができれば、経済発展のみならず、福利厚生の充実につながります。また、特定の国家を国際社会から排除せず、包摂できれば、国際関係の安定化と国際協力による 世界の繁栄が期待できます。これは人道や人権に関する国際制度が限定的だったおよそ100年前、国家や民衆を説得する際のナンセンの考え方でもありました。もう一つ、ナンセンの活動において今でも注目すべき点があります。それは彼が主張した連帯の理念です。例えば今自分が平和を謳歌できていても、その社会で誰かが排除され人間らしく生きることを許されないなら、その平和は長続きしないでしょう。社会の平和が続かないということは、自分や次の世代の生きる足場がいつか崩れる可能性を意味します。しかし互いを受け入れ補い合うよう連帯できれば、世界はきっとより良くなるはずです。彼の主張は今日においても、なぜ人道支援を行うのかを考える際に重要です。今日お話ししたように、ナンセンの探検の背後には学びの精神が、そして人道支援活動の背後には平和の精神が脈打っていました。その本質は今においても世界的問題を解く助けになります。1926年、ナンセンはスコットランドのセントアンドリューズ大学の学生たちに向け講演を行い、大学生がこれからの世界のために何をすべきかについて語りました。それは学びの精神や平和の精神とも相通ずるメッセージです。その時の彼の言葉を引用して、今日の講義を終わりましょう。もし世界がうまくいっていないなら、それを正すのは君たちです。君たちがそれぞれの能力の限りを使い、より住みやすい場所にするのです。改善すべき余地が世界にはまだまだあります。古い道を歩んでいては、我々はゴールにたどり着けません。今こそ新たな陸地を発見するのです。我々には君たちが必要です。本質を見抜く新鮮な目を持ち、新たな道を求め、リスクを取ってでも未知に完全と立ち向かう用意のある若き友よ。君たちが必要なのだ。